石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、Z ホールディングスが持っている金融系の会社が、全てペイペイブランドになるという発表がありました、なので、銀行はペイペイ銀行になりますし、あとこの番組でもね、一回ゲストに来ていただいたワンタップバイがペイペイ証券かな今ねソフトバンク傘下なので、ペイペイ証券になるというところで、けどペイペイ銀行ってどうなんだみたいなグループとして、ね、そういった金融のサービスを、ペイペイに統合していくというのは、理解もできますけども、そういったのがあるのであれば、もうちょっとペイペイって名前考えた方が良かったのかなっていう気は個人的にはしていますね。でこれ、将来的にどうなるのかっていうとちょっと注目で、ヤフーと LINE の合併の話が今動いてますけども、おそらく将来的にはヤフーっていう名前はなくなっていくんじゃないのかなというふうにも思っています、あくまでね、予想といいますか、業界で言われてることなんですけど、今そのヤフーのブランドってアメリカではベライゾンっていう通信会社が持ってるんですね、でもヤフーはアメリカではもうなくなっちゃったんですけど、ただそういったブランドとしてはベライゾンが持ってると。でそのベライゾンに対して日本のヤフーはブランド利用料みたいなのを払ってると、でそれが年間数百億円というふうに言われています。売上のねパーセンテージに応じて払ってるらしいんですけど、なのでソフトバンクとしては、毎年数百億円払うぐらいだったら、ヤフーのブランドやめちゃおうかなと思っててもおかしくないというところがあります、なので将来ひょっとすると金融系サービスはペイペイにまとめ、すでにまとまりそうありますけど、一方でヤフーとつくものは全て LINE という名前になっちゃうんじゃないのかなという気がしています、なので、ポータルサイトも LINE になる可能性もあるでしょうし、いろんなヤフーでついてるものが LINE になっていくという可能性でもはゼロでもないので、今後ねヤフーと LINE の合併、さらには将来的にこう名前がどうなっていくかというところは注目しておいた方がいいのかなと思っています。
さて石川さん、今週の特集ですが、
日本初のスマートガス警報器のお話をエンコアドジャパンさんに聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
新世代ガス警報器、エンコアードジャパンの快適ウォッチスマート。ソフトバンク子会社のエンコアードジャパン株式会社は7月20日に日本初となるスマートホームサービスに対応した新世代のガス警報器、快適ウォッチスマートを発表しました。本日はエンコアードジャパン株式会社事業推進本部本部長兼 COO の須永康弘さんにお越しいただき、会社の事業や今回の快適ウォッチスマートについてお話を伺っていきたいと思います。須永さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私と須永さんは大体15年ぐらいな 感じですかね、
はい、大変お世話になっております
、
はい、
もうそんな昔から非常にお世話になっている
感じ、いえいえ、こちらもそうお世話にな
りました。昔はねかなり頻繁に取材をさせていただいたんですけど、うん、まあ、最近はそういった機会もなくなっていてだったんですけども、先日ね、まあ、メディア向けの、まあ、イベントに登壇されたので、これはということでこの番組に来ていただくことになりました。
久々の再会です
か、はい、チャンスいただきました、ありがとうございます
でなんですけども、はい、ソフトバンク子会社のエンコワードジャパンという会社、これどういった会社なんでしょうかね。
もともとエンコワードっていうアメリカのシリコンバレーのスタートアップ企業が、まあ、本社にあってですね、そこは電力データを使ってサービス化節電とかですね、電力業界でいくとデマンドレスポンスっていうサービスなどをやってるスタートアップで、まあ、そこを今アメリカですとか韓国でサービスインしてたんですけども、日本で事業をやるっていうところで、ソフトバンクと一緒にやりましょうってことで、話がまとまった経緯になります。
なるほど。で、まあ、今回、発表されたのがガス警報器といった形になりますけども、はい、そもそもそのまあ電気系をやっている会社で、はい、なんでこうガス警報器を売ることになったんですかね。
まずもともとエネルギーっていう考え方が我々の中にもあって、はい、一つの入り方として電気っていうのがありますよね、はい、とでもう一つはガス、いわゆるライフラインのところから、はい、割とこう今までガスと電気っていうのは、まあ、値段だけは意識があっても、はい、それ以外のサービスっていうのが何かあるかっていうと、その目に見えるものっていうのは特になかったと思うんですね、はい、それを我々ソフトバンクっていう観点でその通信とか IoT とかっていうのを組み合わせることによってさらに新しい価値が生み出せないかっていうアプローチをもともとやろうとしていて、はい、まず出始めに、電気ということで、はい、電力データを活用したら何か新しいことができるんじゃないかってことでやってみました、はい、でも、まあ、これはこれでもちろん続けていくんですけれども、はい、もう一つはやっぱりガスっていう入り口もあるんじゃないかってことで、続いてガスにも取り組み始めたっていうのが今の状況ですね。
まあ、ソフトバンクもずっとね、電気小売といいますか一般に売ってるという形になっていて、はい、須永さんもまあ電気の事業を担当されていたという感じなんですよ ね、はい、で、まあ、今回まあ発売となるそのガス警報器なんですけど、これというのはどういった機能があるんですか、は
い、いわゆる我々ガスと電気っていう部分を今までだとそっちとも料金安いですっていうのだけではやっぱり面白くないっていうことで、宅内のサービスっていうのを何らかの形で付加価値として足していきたいっていう思いがあって、特に IoT を活用していわゆるスマートホームっていうものをなんとか実現できないかっていうところがまずありました。でそれに一番取り組みやすいってことでガス警報器っていう誰もが分かる、ガス警報器って言われればどういうものだなっていうのが分かる状態で、サービスっていうのをご提案できるっていうのがこのガス警報器の価値としてあるんじゃないかってことで開発メーカーさんと進めてきたっていうところになります、
うん、実際どういった機能があるんですかね、
はい、今、提供できるのがこのセンサーをですね、はい、もう一つ標準で装備してまして、はい、これを玄関のドアにつけたりすると帰ってきたか出ていったのかっていうのがスマホに通知されるっていうようなサービスで、基本的には今までそのガス警報器っていうのは家の中で、アラームをピピこう鳴らしていたりっていう、その家の中で、まあ、単純な機能を提供してたところにとどまってたと思うんですけども、これからはガス警報器発の、スマートフォンに、さまざまな情報を出すことによって、スマートフォンがクラウドと連携することによって新しい、サービスをどんどん出していくっていうようなものになっていくっていうのをコンセプトにやってます、う
ん、で今非常に、まあ、スマートホームとか IoT とかって、まあ、いろんな会社がやっていたりして、はい、まあ、それでまあ、ね、ちょっとしたこう家の中にハブがあって、はい、まあ、それと通信して、例えばまあカメラとつながったりとか、まあ、いろんなセンサーつながってドアとね開閉をチェックしたりとかってある中で、はい、そのハブがガス警報器になってると。
そうですね、はい、
でまあそれで、まあ、ガスを警報しつつも、まあ、いろんなものとつながってるという感じなんですね、
はいはい、
これやっぱりガス警報器にすることで家に置いてもらいやすくなるっていう狙いがあるんですかね。
そうですね、おっしゃる通りで、まず我々3年4年ってずっとスマートホーム IoT サービスっていうのをいろんな形で試行錯誤してきてるんですけども、やっぱりお客様にある日突然 IoT いかがですかとか、このハブとかゲートウェイいかがでしょうって言われても、その何のことですかっていうのと、これをなんか導入する ところのその大きなモチベーションっていうのが、先ほどのちょっとあったら便利だよねっていうサービスとのこのバランスがまだ良くなかった部分があって、価値を見出してくれる方っていうのがまだ限定的だったと思うんですね。このスマートフォンもなんとかその日本の中で当たり前のものというか、誰もがああそれうちも使ってるよってこう思ってもらえるようなものに何かジャンプアップさせないといけないなっていうのを考える中で、昔は象印のポットに、
はい、通信回
線、うん、通信入れて、はい、でポットが機能してくれてれば安否確認ができるよねっていうのがあったと思うんですけども、はい、ああいったコンセプトすごく重要だと思ってて、おじいちゃんおばあちゃんとかよく最新のテクノロジーとか分かんない人でも、まあポットだからねっていう部分はあったと思うんですよね。それと同じようにガスが自宅の中で使われてればやっぱりガス警報器、まあ、毎日のことを考えると警報器あった方がいいよねっていうのは、これは100世帯があったら100の方が少なくとも理解はされる部分があると思うんですね。でそのガス警報器の安心安全っていう部分に加えて、こういったちょっとお子さんを見守れたらいいねとか、ちょっと物騒だから窓につけておこうかとか、あとは熱中症心配だよねみたいなものをそのちょっと加える、だから今までかかってたガス警報器よりも、まあ、このぐらいだったらいいかなっていうそのベースを作るっていうのが、こういったものを広げていく上で非常に重要なんじゃないかなってことで、この警報器のメーカーさんと一緒にちょっとやらせていただいたっていうことになります。
今ガス警報器っていうのはもうつけなきゃいけないものになってるんですか？はい、
つけなくちゃいけないわけではないですね。あくまでもお客様の判断なんですけども、やはりそのないと何かあった時に不安だってことで多くの方が装着されてるっていうのが現実で、あとは5年に1回っていう更新のサイクルっていうのもあってですね、その商品の保証も含めて5年に1度交換するっていうのが、ちょうどそのスマートホームサービスっていうのを着実に更新するたびにご案内できるっていうのも、我々からするとこのどんどんどんどんそのスマートフォームサービスっていうのがこれから進化し続けることを考えると、サイクルとしてもいいんじゃないかなっていう部分もあって、ガス事業者さんと一緒に今スタートしようとしています。
なのでまあユーザーからするとガス屋さんからまあこの警報器どうですかって言われて、
はい、
じゃあ変えようかどうしようか迷うみたいな感じなんですよね。
は
い、
そうですね。
これ実際にそのやはりね、スマートフォーム的な機器を売るっていうのはなかなかその家に上がらなきゃいけないので大変だったりするんですよね。
はい、そうですね。あの今回の商品でもキーワードはもうスマホですね。はい、スマホももちろんその扱い方が慣れてない方とか、まあ、最小限の LINE しか使いませんっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけども、そういう方でもとにかく慣れている操作で使えるようになることっていうのをテーマにですね、今回 QR コードをお客様ごとに払い出すことを、まあ、ガス事業者さんと連携してやってまして、取り付けるとどうしても Wi-Fi が前提になっているので、うん、Wi-Fi のパスワードだけはお客様に設定していただく必要があるんですけども、それ以降はそのパスワードを通してくれれば、あとは QR コードをパシャッとしてもらえると、裏側の設定っていうのは全て我々と事業者さんで完了できるようになってたりっていうことで、その今までスマートフォームやるための障害となってたもの、まあ、これは我々が何年間かやってる中でもいろいろ問題があって、それを解決しない限りこれ普及しないねっていう部分もあってですね、その QR コードっていうこれも PayPay も含めていろんな形で当たり前のようになってきたものがあるので、その操作であればどんな方でも使えるんじゃないかっていうことで、今回そのワンストップで完結できるっていうのを心がけているので、まあ、これから発売になるのでわからないですけども、きっと多くのお客様にはまあ簡単だねって言っていただけるんじゃないかなっていうふうには期待しています。
そうですよね。
はい、
やはりその家に上がってきてもらって操作といいますか設定までやってくれる会社じゃないと、なかなかスマートフォームを売る会社って難しいなと思っていて、
はい、
でまあ今回のガス屋さんしかり、あと今ケーブルテレビ会社も結構一生懸命スマートフォームやっていて、はい、あれもまあ比較的そのね、お客さんがスタッフといいますか訪問してくれる人を気軽にあげるから、まあ、売りやすいみたいな感じになったりもするので、はい、やはりまあそういったネットだけ見てスマートフォームを揃えるって結構難しくてハードルも高いので、
はい、
まあ、そうなってくると気軽に家に上がってくれる会社がこれから強くなってくるのかなという感じですよね。
そうですね。誰でもできることじゃないっていうのを、うん、我々もそのエンコアド 立ち上げてですねやってみて痛感しておりまして、やっぱりそこはお客様との信頼関係がないと家を守るとか家を快適にするサービスっていうのはなかなか入っていかないなっていうのはすごく思う部分があって、我々は場合によっては黒子になってで裏のテクノロジーだけご提供させていただくって形でも、まあ、普及すればですね、目的はやっぱり多くのお客様にこういったスマートフォームその家の中っていうのがどんどんやっぱり特に日本で高度化していくべきじゃないかというのはすごく思っている部分があって、まあ、それをやるためにっていうのであれば手段は別にエンコアドやソフトバンクが別に出なくてもいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。
これ今後、まあ、この世界をどうしていきたいってあったりしますか？
先ほども申し上げた通り今出しているスマートフォームっていうのもまだまだ発展途上というか、まだお客様が少ない状態でリテラシーでいくと、まあ、高めの方々だと思うんですね。それがもう全く意識しないでも、まあ、今のそのスマートフォンじゃないですけどもガラケーからスマートフォンにシフトしていったのと同じように今の宅内サービスいわゆる普通の電気とガスっていう本当のライフラインの目的だけじゃないものっていうのをどの世帯にも提供できるようにしていきたいなっていうところがありますね。
これって今 Wi-Fi 対応なんですよね、はい、将来的には LT とか 5G のチップを載せるってこともあり得るんですかね？
そうですね、検討は進めております。もちろんそのソフトバンクグループでもありますんで、まあ、そこは得意分野でもあるので、まあ、どこよりも先に出さないといけないし、まあ、そういう意味ではエンコアドジャパンとしてもそこは必ずどこよりも早くいいものを出すっていうのは、意識していきたいなと思います。
そうですよね、はい、なかなかあれですもんね。じゃあ年配の家族層が中心の家庭で、ね、Wi-Fiあるのか問題もあるでしょうし、
そうですね、はい、
じゃあそこつながしてくれっていうのも難しかったりもするでしょうし、はい、そうなるともうガス警報器自体が 4G なり 5G 対応していて、まあ、カチャンとつければ通信してくれるっていう方が全然楽だったりしますよね。
そうですね、実はガス事業者さん営業の方々から突っ込まれたのはやっぱりそこですね、うん、Wi-Fi ないよとか、うん、Wi-Fi 使えないよって、うん、お客さんに自分も説明しきれないし、その今通ってるお客様がこれが話が通じるとは思えないっていう声は結構いらっしゃってですね、そこの対応策っていうのも考えているところではあります。最終的にはやっぱり通信機能を入れない限りそこの解決はできませんので早く出さないといけないっていうふうにも思ってます。
これもう 5G の設定さらに Wi-Fi ルーター機能も載せるなんてこともあり得るんですかね？
そうですね、やりたいですね、はい、やっぱりそういうものになってくるんじゃないかなと、はい、
中国とか見てると今 CP でしたっけ、こう筒型のもの、まあ、日本でいうとソフトバンク光が出してるものですけど、はいはい、まあ、ああいったもう、ね、4G、5G 対応の筒型のものを売っていて、はい、でまあ、それでもう家にもう光回線ないんだけど、まあ、目の前にある基地局のアンテナから電波もらって、はい、家で Wi-Fi 吹くっていうのもあるし、はい、さらにまあそれにいろんな IoT つながるような仕組みが入っているので、さらにまあそこを中心にいろんな IoT 機器がつながってくるっていう状況もあったりもするので、
そうですね、
なってくると、ね、やはりまだ家に固定回線ないっていう家もあったりもする家に聞きますし、ね、昨今のステイホーム状況を考えると、はい、まあ、そういった手軽につけられる、ね、Wi-Fi ルーター的な機能っていうのも求められてくるのかなって気がしますよね。
そうですね、やっぱり簡単じゃないとどの世帯の方にもっていうのは難しいなと思ってますんで、そこはなんとか頑張りたいなと思ってます。
やはりね、そこハードル高いですもんね。はい、はい、で話は変わりますが、はい、ね、私と須永さん、まあ、15年ぐらいの、まあ、付き合いという話をしてましたが、はい、まあ、なぜかと言いますと、まあね、須永さんは以前ウィルコムに勤められていて、はい、003の端末開発に携わっていたというところで、はい、まあ、私も取材させてもらったというところですけども、あの時だから本当に003画期的な端末でしたし、日本初のスマホとも言われてたりもしますし、個人的にはもう日本のスティーブ・ジョブズと言ってたぐらいなんですけど
すごいじゃないですか。
何でもないですもん
当時あの端末はなぜゆえにウィルコムから出たんですかね？
とにかくそのウィルコムにしかできないことっていうのを 考えた時にやっぱりまずベースにデータ定額っていうのがあったんですよね、うん、でデータ定額っていうのをフルにこう使いこなすのであれば使いこなすためのハードウェアっていうのもいるよねっていう話があったのと、私自身は前段階でまだスマートフォンってなかった時代にシャープさんのザウルスっていう PD8 とですね、はい、エアージという我々のデータ通信のカードをセットでお客様にビジネスマンをターゲットにこうずっと売ってたんですね、うん、そこにもっとブレイクさせるためにはこういう部分が足らないとっていうのをやっぱり実際に使っていただいたお客様から厳しい意見も含めていただいてる中で、まあ、シャープさんっていうまたスーパーマンがいてですね、うん、この方々がこれはやりたいっていうのを、まあ、本当にその素晴らしい方たちだったんですけども叶えてくれて、結果としてお客様にもこれ面白いって言っていただけるようなものができたのかなっていうふうに思ってます。
まああの時本当に画期的でしたよね。その通信があってキーボードがあって本当にいろいろと使えるっていうところで言うと、新製品が出るたびにお祭りだったなっていう気がすごいしますね。
そうですね、あの頃は本当にスマートフォンっていうのが誰もまあ使ってなかったので、はい、スマートフォンって言えなくてですね、うん、それであの W03 っていうあの第3のツールっていうのを、まあ携帯でもパソコンでもない第3のツールっていうのをまあゼロから作り上げたっていう商品としてやってみたんですけども、まあ実は今もですね、まあ似たような感覚がちょっとあってですね、スマートフォームってやっぱりまだまだこう道のりは本当に皆さんに使っていただけるようなところになるまでは遠いんですけれども、でもここをこうやっていったら光は見えてくるなっていうのがようやく2年3年いろいろやってるうちに見えてきてるので、またこれで新しい価値世の中にちょっとでもこう変えられたら、まあ面白いなっていう気はしているので、ちょっとその同じような感覚っていうのはあるかなっていうふうに個人的には思ってます。
まああれですよね、だからまあいろんなこう部品がある中で今ってまあスマートフォームで全部揃えて自分たち設定しなきゃいけないとか、
はい、
まあ、昔のそれこそ W03 以前っていうのはいろんなまあ定額の通信があったりとか機器はあるんだけど、それを快適に使おうと思ったら全部自分でやんなきゃいけなかったのが、
はい、
ちゃんとまあキャリアがメーカーと組んでうまいことお膳立てして使いやすいものにしたっていうのが W03 でもしたし、
はい、
今ちょうどだからそのスマートフォームっていうのも好きな人は自分でいろいろ設定できるけどなかなか一般には広げられないっていう中で、
そうですね、
じゃあ、 まあソフトバンクグループで、まあ、とりあえずまとめてみて、
はい、
であとまあガスメーター屋さんも組んで、
はい、
で売る人も集めてきて、
はい、
っていうところでの、まあ、お膳立ちすることによって、
はい、
まあ、ちょっと広がってくるかなっていう感じ
ですね。そうですね、おっしゃる通りで、はい、いろんな方々がやっぱりどんどん前に進んでいかないとやっぱり変わっていかないと思うんですけども、そのなんか盛り上がり感というか雰囲気っていうのは着実にこう来てるかなっていうふうに思っているので、まあ、そのつなぎ合わせるこの努力は我々もまだまだどんどんしていかないといけないかなっていうふうには思います。
そうですね、まあ、だからやっぱりそういったつなぎ合わせられるノウハウなりパワーを持ってるっていうと、まあ、そういったね通信会社みたいなところっていうのはやっぱ圧倒的に強いのかなという気がしますし、まあ、そこの調整力っていうのはねなかなか他の会社は真似できないのかなっていう気がしますよね。
できる限り強みを生かしていきたいなと思います。
まあ、白さん今までの話聞いて何か感想ありますか？
すごい個人的なことなんですけど、私結構今までガス警報器にすごいお世話になっていて、もう2年に1回ぐらい鳴らしちゃってるんですよ。
あ、そうですか。
はい、まあ、例えばその防水スプレーをちょっと使ったらそのガスが残っていて鳴ってしまったとか、意図しないところで、まあ、教えてくれてるって言ったらいいんですけど、だいぶ私はお世話になっていたので、ガス警報器って結構私の中では毎回こう一人暮らしとかしてこう部屋を変えるたびにやっぱ説明とかがあるとすごい興味持って、私は逆に聞いていた方なんですよね。だから今回お話聞いてて、多分実際ガス警報器って目にするのって家の中ではちょこんとあるなぐらいか、もしくはもう気づかないぐらいの存在になっちゃうかもしれないんですけど、うん、ちょっとその裏話みたいなのが聞けたのが面白かったです、
うん、はい、ね、だから本当に今はね影な存在だったりもするかもしれないけどただこれからはそのいろんな機器をつなぐ重要な 影になっていくみたいな。
そうですね。これを作られてるあの新コスモス電機っていうメーカーさんの方ではもう常にセンサーの性能を日々上げていってですね、誤動作は絶対させないことっていうのと、ちょっと危ないなっていうのを早めに検知して早くスマホに通知するっていうような部分とかっていうのは相当魂を入れられてるので、今回の商品っていうのも警報器としての素の機能としても随分アップデートがかかってるとは思います。そういう意味でのその合同作品っていうので自信を持って販売できるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
その辺で言うと Wi-Fi って結構不安定じゃないですか、
はい、
大丈夫ですか？
はい、これはですねガス事業者さんがむちゃくちゃ厳しくてですね、その3階建て の研究所のむちゃくちゃこう遠い距離ですとか、あとは金属系で電波を吸い込んでしまう場合でも、最低限これはやってくれっていう部分までそのレベルを上げたっていう経緯があってですね、大抵のお宅であれば大丈夫なような形にはなってると思います。そのあたりは我々そのソフトバンクグループとしても、まあ、無線系っていうのはいろんなフィールド試験とか検査機器っていうのをやってますので、まあ、その辺もお役に立てたんじゃないかなっていうふうには思います、はい、
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
今回ガス警報器ってちょっとスマホですとか IoT からはんって思われる部分があるかもしれないんですけども、まだまだこれからどんどんスマートホームっていうのに近づくためにいろんな機器とかいろんなサービス出てくると思いますので、もちろんそのエンコワードジャパンっていうまだまだ弱点無名なところからの発信ではあるんですけれども、ガス警報器って言ったら我々を思い出していただけるように頑張ってまいりますんで、ちょっとでもご関心あったらぜひ商品チェックしていただければと思います。
はい、今日はどうもありがとうございました。
とんでもないです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはエンコアドジャパンの須永康弘さんでした。以上特集、新世代ガス警報器エンコアドジャパンの快適ウォッチスマートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい、ね、日本のスティーブ・ジョブズが今ねまさかガス警報器をやってるとは、うん、まあ正直思わなかったですけども、ただねやはりそういった新しいプラットフォームですとか、まあ、新しいサービスを立ち上げるというところで言うと、まあね、須永さんは共通しているというお話をしたので003のようにガス警報器も大ヒットになるといいなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども KDDI のクラウドゲーミングサービスについて話を聞いていきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。クシナ。